yonnirri.com。 第828回テーマ分身のおまけ。
駆け抜けたよ。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。もう念願でもわざわざおいでいただいて、遠くから来てくれてるからね。
遠くですよ、たまたま小屋敷にご用事があったからね。初めそのうちの、ね、小井さんが、そちらに伺いますってちょっとなんか用事があったらしいんですよ。いや行きますよってな感じで来てくださって、
ありがたいことです
ね。大阪来るのと大して変わんないので、ね、実は。
ああそうですか。
2時間かかんない、1時間半ちょっとぐらいですか、ね。はいはいはい、ただ高松道が、徳島と高松の場合だと2車線になってないんですよ。
隅か謎ですけどね。
1車線だから、まだね、今全線2車線工事やってるんで、全線2車線になったら多分もうちょっと来やすくなる。
あそこで思いっきりスピード違反した在籍の方がおられます。
あるでしょうね。あそこイラつきますから ね。トラックがなんか一度いたらもう後ろドーン詰まりますから。
そう、う
ん、謎だけどね。
謎だけど
でもまあやりにくいことはないわな。もう慣れてはるもんな。セミマル P でずっとやってはんねんから。
そうですね。まあ、あとは NHK 特集のコミケのね、年末のコミックマーケットの特集があった時に、知り合いがプロデューサーなんですよ、NHK の。で、もともと、ボーイズラブの、同人作家の人の取材をやっていたんですけれども、相方の人から、取材を NG で、いきなりドタキャラで、誰がいないかっていう話で、コミケ行ってるやつでなんか面白そうなやつって言ったら、あ、いた
って。あ、いたって。
そういうタブが見たいんよ。
そう。
曲がり別で。
あ、じゃあ曲がりじゃなくて、あれはビッグサイト。
ビッグサイト
で、ね。コミケじゃなくて。コミケ。細かい。
何してんのかな、思う。
みんな法事でとかやってんのに。
いやいや、あれは12月のもう29、30、31ですから、もう本当にその、ね、檀家寺ですから、新年なんか仕事があるわけでもなし、ね、1月1日に拝むぐらいじゃないですか。大体もう檀家さんからして有名な、ね、近所のところを拝みに行ってから、自分のところのお寺はもう松が取れたら行くわぐらいの、
ね。来ないね。
雑な扱いですからね。
来ないよね。
来ない。
いや、まあ僕もそうやから31日終わったら大阪行くもんね。
また無理やり仕事入れてるだけでね。
だからまあコミケ特集で、まあ、NHK で流れて、それでまあ檀家さんから、おじさん今年は年末行くのとか言うから。まあ毎年行っとるな、いう話。
でも変わったよ。うちなんかでも最近ケーブルテレビ出ませんねとかね。
はいはいはい。出てたら出てたでおじさんなばっかり出てってなこと言うけども、出えへんなったらまだ寂しい。
あれもちょっとある程度中途半端はダメですね。
ああ、そうですか。
突き抜けたら、もう伝統寂しいみたいに言われる。
もちろん NHK ずっと4年出てたからな。
ああ、そう
なの。それがもう去年の3月で終わったちょうどみんな知りへんもんな。まだ出てるみたいなこと言うもん。なあ、あんまり。
ぶっちゃけじレギュラーって言われるからね。
レギュラー
2回しか
出て2回で一番初めて出ただけやんから
ね。そう。ええねんもう。
何
勝手にイメージで膨らませてくれたらええかな。もういちいち否定するのも、訂正するのもめんどくさいからね。
あ、でもあれやな、テレビとかで、マスコミで、この頃なんか言うやん、お坊さんの話とか、例えばその葬儀の話とか、お墓の話とか。ほんならみんなよう見てはるな。質問来るな。どう思うとか、おじゅつはどうなんとか、違うこと言ったら、いや、テレビと違うってこと言われるでしょ。
いや、その場合はね、ああいう話はみんな東京目線の話やから、
そう。
地方と、東京のね、有識者みたいな人が偉そうなこと言うとるけれども、地方の実態とはかけ離れてますから、あれ東京目線だから、まともに取り合ってもアホやで。
やっぱね、その文化なんや言うけど、やっぱり元の始まりは西日本。
はい、そうですね。
じゃないですか、その、奈良平安の文化から言えばさ。だってあれ、何やったら、栃木県の方の坊さんが、信号じゃないよ。
はい、はい。
若い坊さん出てきて、お墓参りの作法とか言って。
へ、
何言い出すかなとか、墓に水をかけちゃいけません。
へ、
お墓が痛みます。お前、雨降ったらお前傘さすんかいう話で。
めっちゃかかってるやん。
やっぱ影響力あってね、その週末の法事 住職水かけたダメだしなとか、えらい弊害やで。
なあ、まあそんなん言うたらもうその昭和の30年ぐらいからね、母装の話からね、何からっていうのはありますから。
そりゃもう母装母装言うてね、無理やりその言ったらその方面の人が、あ、ちゃんとしたものを売ろうと思って、ね、そう仕掛けてる説もあるからな。
あれはもう本当に営業戦略みたいなもんですから、
ね、う
ん
う
ん、
江戸時代はこういう墓が流行ったとかな、うん、その幕末はこうで明治になってこうなっていっていって、それぞれの時代の流行りがあんねん、うん、それはその絵ねん。せやけどそれをいかんって言ったら新しいのにやり替えだからよ、うん
うんうん、気になる。また岡山発祥多いからね、あの、うん、新しめの母装学とか、うんうん、うん、石屋さんがやったり、うんうんうん、
そしたらもう石が売れへんようになったらもうむちゃくちゃ言うできよるからな。
ああ
そうなんだ、うんうん、
まあ本来はね、うん、そんな立派な墓石でお墓建てるなんていうのは明治になってからの話ですから、
ね、そうそうそう、本当そうです、
ええ、昔はお墓が勝手に朽ちてくれましたからね、お参りする人がいなくなったらもうポーンと倒してしまって、うん、
朽ちてほしいわ、
うん、だからそう、今それが問題なんですよ ね、明治大正昭和と3代で、やっぱり3代続いたら基本的にもう3代続く家なんて稀ですから、
まあ、だよね。えらそう言うとっても、ほんなひいおじいちゃんとおばあちゃんの、あの、戒名持ってきて言うたらほとんど出えへんからね。
ひいおじいちゃん。
ひいおじいちゃんまで上がっちゃうと。だから本当に3代、供養言うてるけど、きちっと、その方のお名前と、没年月日というか、ほぼ出てこないです。そんなもんなんよ。
じゃあ埋葬方法なんかでもね、やっぱりその大阪では、ね、その千日前っていうところがあってね、うん、あそこはもう死体の捨て場やったから、うん、もう山のようになってたよ、うん、それをどう開発するかって、あれ、骨を笑いかな、うん、そういう小説があって、うんうん、結局その土地を有料でもらうてもらうんや。うん、でもろうた人が全部骨を片付けて、町を開発していくという小説があった。
ああ、そう。うんうん、
からね、あの辺はね、千日前会話やもう宝禅寺横丁とかのあたりはもう基本的に野焼きのね、焼き場でした
から、だから庶民はそんなもん埋葬なんかしてない、
う
ん、
してないですね。
京都でも鴨川ね、
あれも捨てて時の幕府が、そう、うん、昔から時の幕府がずっと言ってることは、うん、ね、老人と病人を道に捨てるな、うんうん、死体、死人を道に捨てるなっていうのは、これはもう江戸時代の、その綱吉の生類憐れみの霊が出るまでずっと口を酸っぱくして言ってるんですよ。生類憐れみの霊で言われたのは、犬を殺すなだけではなくて、昔は年寄りなんかが死にかけたら、菰に巻いて、家の中で死なれると汚れるから、菰に巻いてもう息のある口からもう道にポーンと捨ててたんですよ。だから、子供とかで、捨て子なんかを見たときにも、その時代のね、あの、貴族の日記とか見ていると、ただ単に捨て子がおった、夕方には犬に食われていて、はい、おしまいという感じだったんですけども、生類憐れみの霊以降になってくると、子供が捨てられるなんてかわいそうな、ようやくそういう感想がつくようになってきたんですよね。
そう考えたら、最近までの話やで、
ちょっと前までの話ですよね。
だからそれこそその昭和20年代30年代のインドなんかでは、子供が生まれるでしょ、はい、で育てられへんし、その世の中が苦しみであるということやから、うんうんうん、もう生まれてもしゃあないから、うん、あのね、あのへそのをついたまあ、ボンボンボンボン夜捨てるわけよ。
捨てるんだ。
捨てるね。で死なすんよ。この世の中は苦しみだから、死ぬことによって江戸が生まれ変わりなさいっていう哲学があったから。
苦しみの教えが。
うん、そういうマザーテレサがね、うんうん、朝ずっと待ち回って子供を助けていったからどうのこうのって。だからインドの文化に合わないことをマザーテレサはやったんだ。
やったわけだから。そうそうそう。あんまりこう向こうでは評価高くないんですよ、
ね。そうそうそうそう。せっかく死なしてる。何してんねんって思うんやな。
もう聖母みたいなイメージが、
うんうん、向こうは西洋の考え方やマザーテレサが聖母であると
も、もう大きなお世話的なとこもあるし、だから今言うてるのは感情とか人情がものすごく時を経て変化するよね、
うんうんうん、まあ人情とかね、どれがそのいいことで悪いことか、どれがその恥でどれが誉れかっていうのはもう本当に短い期間で言ったら30年単位ぐらいで変わっていくわけですから、
だから今もう犬猫畜生がえらいランキング上がってるから、
ね、上がってますわな。あのペット供養なんかやってるところは人間の墓参りなんか5分で終わるけれども、ペットの墓参りは30分でも終わらない
みーちゃんとか言いながら座っとんから
ずっとね、
ずっと座っとんから、こんなもん可愛がって犬なんかいさめてこないよ、極刑やとか言われるで、
極刑、
法律的には器物破損やけどね、うん、
ちょっとトイレ大丈夫ですか。
あ、どうぞどうぞどうぞ。今のゲストがあのトイレに行かれましたので、はいはいはい、ではコマーシャル。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
はい、お待たせしました。
あ、どうも、みんなスクリーンさんの
頃でした。言っちゃった。
ね、あのお手紙来てくださって、コーヒー飲んだよ。
はいはいはい。
すごい利尿作用が。
それはきついですからね、コーヒーは。
普段コーヒー派じゃないので
。そうそう。濃いコーヒーなら血管キュッと締まりますしね。
あ、そうそうそう。怖い言い方じゃん。
だからね、だからペットのランキングが上がってるのが最近の話やね。
そうやな、
ここ20年ぐらいですね。
だってペット霊園なんかの方が利益的にはすごい言うもんね。
昔はそんなね、花栗塚ぐらいやってんか。
花栗塚な、蟹江慶三扮するヒッピーが、うん、あそこで盗んできた金栗を
ウルトラマンだから、
したらそうウルトラエースかな。あ、
まあ、とはいえやっぱり古いこうね、おじいさんおばあさんなんかだと畜生と一緒にするなみたいな人もやっぱり中にはいますから、お墓でそのペット系のやるところはやっぱり難しいっていう話は聞きます、ね、
いや難しいでしょう。いや、
農耕民族やから牛馬までは OK、
ね、ああ、そういう考え方がね。
それ以外には人間と同じ牛舎なり牛舎なりをあの、ね、うん、馬屋を与えて屋根のところで育てる、それ以外は違うってね、うん、
だから今日もね、うん、一貫して喋ってたけど、足並みいうかね、方向性いうかね、うん、例えば高野山真言宗というくくりで、うんうんうん、みんなが同じ見解を持っとったら楽なんよ。
はいはいはい。
だから本山がこれにはこれ、うんうんうん、これにはこれというちゃんとしたルールを出しといてくれたら統一できるんやけど、うんうん、割とね、うん、管理が甘いというか、放任的なん
です
ね。
いいか悪いかなんですよ、ね、
うん。そうなんですよ。
いわゆるそのトップダウン形式の、うん、まあ例えば浄土真宗さんなんかの場合だと、うん、明らかに本山っていうものはものすごい強いわけですよね。はい、でトップダウンで本山の言うことには絶対っていう、うん、そういうノリでやってるわけですけれども、高野山真言宗とか、まあ浄土真宗以外のところですよね。うん、そうするとみんな落語家協会みたいなもんですよ。
はいはいはい、わかる。
いわゆる名門一門がいっぱいいて。桂とか三遊亭とか林家とかいっぱいそういうのがいて、うんうん、でじゃあ教会の代表は持ち回りで、うん、その時の偉い人が、うん、まあ、とりあえず、ね、あの形の上ではついておこうと、うん、だから商工会議所みたいなもんで、うん、別にその中小の社長さんの集まりで、うん、まとまりとして一応代表を立てる必要はあるけれども、うん、じゃあ上が何か言ってきたから言うてね、うん、下が聞かなきゃ、ね、いけないっていう話でもないと、うん、他の宗派なんかだと浄土真宗さんの場合はもう門主様が言いましたって言ったら絶対入って
るんですよ。絶対、うん、ただその代わり見た目は一番、うん、緩やか
に見えるけれども、
うん、もう何でもありやで浄土真宗はって雰囲気やけど、中はすごく厳しくて、
イメージ関係にしてもその、うん、公共の電波なんかで喋るような内容にしても、もう全部チェックが、うん、
あ、全部、
はい、はあ、だからそういうのがいいか、うん、ね、上がもう本当にこれ以外のことは言ったらあかんというぐらいにしっかりしてる方がいいのか、逆にいや上が言うたところでなんぼのもんじゃいと、
うん、そうだね、
本山連れが何を偉そうなと、うん、いうふうに足並みが揃わないのが真宗以外の仏教宗派は大体みんなそんな感じです、
ね、だから足元まで降りてきた話として難しいのはね、うん、ペット供養なんてなんてこの3人が言うてても、うん、別のところでペット供養、うん、
一つの魂でございます。
そうそうそう、家族ですから、ね、
足並みがそれは、
うん、もう家族やったら献血してもらえる話やけどな。
大変じゃん。
肝臓あげてもいいね。
となったら物理的にややこしいんやけど、でもそれはそれでやっぱり評価を得て、うん、あのお嬢さんは立派ってなるし、うん、片方は何やっとんじゃになるし、うんうん、
まあ、だから多様性を許すか許さないかっていうのはこれはまあどんな組織でもそうですけれどもね、うんうん、
どっちは思います、うん、え多様性どう思うっていうのが最近、よく言われるんだけど、うん、高校から高野山にも来ないじゃない、
はいはい、
割ともうほんまに専修学院という1年コースとか、うんうん、まあ、特殊な期間に少しおっただけっていうようなとこ、うん、割とね、うん、意見信仰のあっうん、深さも変わってきてるような気がするね。わりかし共通項で喋れる話が、うんうん、そこ出身じゃない人が増えたんで、うんうん、減ってきたんよ、うんう
ん、まあ要するにそのお坊さんの修行期間なんかで、うん、これがうちの教義です、うんうん、これから外れたらうちの教義じゃないですっていうことを教育しないわけですよね。うんうん、通り一遍、通り一遍形だけをやったら、うん、あとはもう学ぶ気のある人は学んでくれていいし、学ぶ気のない人は別にやんなくてもいいですよ。
いや、学ぶ気のない人でも免許を与えて
しまう。免許は与えてしまう。ね、うん、だからまあ、そのばらつきは絶対どうしたってできますから。そういう意味では、まあ、ただどっちがいいかと言われるとね、セミマル P みたいな行動してても、いやいや言われない今の
そうか、そうか。
もっと言えば、ハイボーズなんてですからね。
なんで
こんなもの18年もやるなんて。だって、スポンサーのところで電話したらお坊さんを言うからね。
ああ。
もう、スポンサーさんが葬儀者でしたでしょ、
はい、はい。
でもおめえのとこじゃ、うちは葬式先祖言うて、う
ん。え、なんでそんな。
こんな、
うん、
番組に、ね、
まあ、番組にスポンサーしてるみたいな。
それと、いやいや、言うて、時伏せたら、俺も出せって言い出したらな。
そう。
そう。俺も出せろって言い出したら、どっちやり出たかったんや、言うてね。
そう。で、テレビの方もやってたんや。ケーブルテレビ。二、うん、人やってた。
うん、
たこのケーブルテレビは加入者制じゃない。
うんうん、
そしたら不買運動じゃないけど、うん、あんなのを出すんやったら、うん、わしを出せと、
うん。
わしを出さんねんやったら、旦那さんに、うん、あの、ケーブルテレビに入っちゃダメやいって言うぞ言うて。
なんでそれ
言う人おって、もうどうしたんこの人、うん、と思って。
ほぼ発言が犯罪やからな。
そしたらまた、困った言うて、上層部が悩んだ結果、じゃあ中継します言うて。
中継
言うて、で、中継したんよ、とある。
まさか。
行事を。
うん、うん、うん。
うん。そしたら、もうその自主嬉しなって。めちゃくちゃ広告打って。
う
わーって何やかんやあげるとか言うて。確かね、うん、これ言わん方がいいな、うん、あとある行事やったんよ、うん、そしたら
バレるバレる
地元ヤンキーたちのなんか金銭に触れたらしくて
ヤンキーの、うん、
もう放送できひんぐらいたまり場になってバリラーみたいな
悪影響じゃ、うん、
踊りました。天も踊って
物はねやっぱ芯がないと、うん、そっちから入ったらいかんのよね。これやから映させてくれって来たらできるけど、うん、こっちが売り込んだら大体失敗するんよ、うん、
メディア関係はもう要するに昔はやっぱり18年ぐらい前からまあぼつぼつとネットとか一般人がそのブログとかホームページの時代とか発信できるようになりましたけれども、うん、やっぱり18年前ぐらいだったらまだまだ、
ね、そうですね、うん、あの時流いうのがあると思うよ。だから今からハイボーズを始めましょうとか、うん、ニコ動を始めましょうとかまた違う形になると思うんですけど、うんうん、
今ネットなんかでやってる子は発信するっていうことに関してはあのテレビとかその今までの媒体、うんに特に思い入れも何にもないんですよね。
は
あ
はあ、
自分で普通にあの YouTube にしてもニコニコ動画にしても生放送にしてもライブとかいろいろいっぱいありますけれども、自分で発信できるのはすごい気楽にできるので。
ああそっか。
昔みたいにそのテレビ局だから出してやるからね、あの言われた通り演じろみたいなこと言われたらもうすぐさまそれをツイッターにポンと上げて、丸々のテレビ局がこんな無茶言うてきたとか、自分の使ったその自分の撮った事故の画像なんかを買って勝手に、ね、引用してテレビで流しやがったとかっていう、うん、そういう意味のメディア不信みたいなものが今、うん、多いですよね。 だからかなり様子が変わってきましたよね。昔は本当に、ね、出るっていうことがステータスでしたけど、
なんか未だにスタンスとしてただで出したのやからただでも出たいやろ、ハローテでも出たいやろという言い方をするプロデューサーいますよ。
古いやつらおるな、まだ、
テレビ様だから、ね、言うことを聞け、1週間以内
に、言うね、来るよね、
ギリギリになって連絡して
き
て
ね、来てきて、ほんで他に聞いたらうちも断ったからそっち行ったちゃうかみたいな。でもやっぱしおんねん、あのぶっちゃけじなんかでも、私出たいですいう犬がえさくれ状態の坊さんがクソほどおってんて。
あ、そう。へえ。
で、なんか、50人がなんか集めてやるって言って。
あったあった、りょうさん集めた。いっぺんやったやんかな。
吐き気するで、50人の坊さんいっぺんに見たら。吐き
気。なんか、50人聞くかなんかそういう番組あったな。
汚い二層とかいっぱい出とってな。
二層嫌い。
お互い二層嫌い。
お互い
嫌いというあれではないんですけど。
なんか違うって。
巻き込まれたことない。
まあ、ただ傾向として割とエッジの効いた人が多いよね。
エッジが効いた。
エッジの使い方難しいね。どっちに好むかっていう。
まあインパクトが強いよね。
インパクト強いね。まあようもこんだけ若い時に不幸におたわっていう人が大体なってるから。
わかんか、
悪だが。まあでも難しいところというかね、わからんでもないんですよ。インターネット黎明期でホームページなんかが全盛の時代、まあいわゆるそのテキストサイトっていうので、日記とか面白いネタなんかを書いてインターネットにアップしてっていう、こういう時代だと閲覧数がどれだけかっていうので偉いか偉くないかが決まるわけなんですよ。
視聴率みたいなもんでね。
視聴率みたいなもんで。だから1日1万ビューのところは大手、ね、1日1万いかないで1万から5000ぐらいだと中堅で、3000ペーパービューいくかいかないかはもう 小規模、ピコテっていうような感じで、そのテキスト時代の頃からまあ承認欲求ですよね。自分がこういうことをやってどれだけその注目を集めたかっていう、やっぱりそういうのに早い時期にはまるとまあアクセスが伸びていくのが面白いわけですよ。ただそれがある程度まで行くと、あ、何のね、これは実生活に益をもたらすものでもないし、実体的な力のあるものでもないなと。何百万再生しました、100万再生しましたとか、ね、それだけあったとしても、じゃあ現実にそれどうなる？今 YouTube なんかで、YouTuber なんかで動画で100万再生したって5万円いかないんですよ。
あ、だいぶ安くなったんですね。
だいぶ安くなりました。
だからやってられへんよね。
ある時期、そういう承認欲求を満たしたいっていう時期も絶対ね、人にはありますから、それを否定するわけではないんですけれども、そこの時の行動があまりにも痛々しいと、ちょっと大変だよな。ある程度ね、数いっちゃいますと、もう、あ、こんな数字は何の意味もないねんなっていうふうになりますけど、ただやっぱりそれはその時期ね、いろいろやってっていうのがあったりしますから、出たいとかね、発信したいっていうことに関して、あかんとは思いませんけれども、やり方はあるで。
これ、だってこれがまた規模小さになってるからね。いいねなんかその最多のもんやない。個人的に、あれ日記中してるんやで。
あ、見ながら
今はインスタグラムですね。
インスタ
映え。インスタ映えっていうのは去年ぐらいからですけど。
すごいね。
とにかくこの写真を上げていいねを稼いで、
ね、いやフードポルノは良くないどうのこうのみたいな時代をあらねはるかに超えてもうて、フードしか映ってないやインスタ
ね。まあネットのフォークロアでね、インスタをね、インスタ映えのものを写すためだけ写して食べずに帰るみたいなね。
おお、そうなんよ本当に。
それでそういう風潮を叩く。あの風潮がありましたけど、じゃあ実際にじゃあインスタでね、撮って食べないで、その、放置したっていう人誰か見たことあるの？って言ったら、
ないでしょ。実際それであったとしてもあれやな。他の人のプロ野球スナックみたいなもんやな。カードだけ。
ビックリマン、ビックリマンカード、ビックリマン情報とかね。プロ野球カードとかね。
そんなこと言ったら、アイドルの CD なんか買われへんな。
握手券付きのとかね。
握手券付き。どうすんねん、そんなに思うけど。
そうだ。
だ からまあこういうのはまあ自分は昔ネット輪廻って言ってね、そのインターネットなんかでは必ずね輪廻すると、必ずその一つ何かホームページからブログの時代になり、ブログの時代から動画の時代になりっていう、その中で媒体は移り変わるけれどもやってることは大体みんな同じようなことが始まるんですよね。ミクシーの頃とかね、踏み逃げ禁止とかですね、読んだら必ずコメントしてくださいみたいなのとか、これはもうあのテキストサイトのホームページの時代からね、感想を必ずよこせとかね、切り板を踏んだら報告しろとか、
震災の後なんかはね、拡散希望を、
一番悪手側の拡散希望ですよね。
ああ、そうですよね。ただ、おもろい。どうなるのね。もうでも何もかも、もうみんなめんどくさいなるんやろか。このまま行くと。
また新しい媒体ができて、そっちに移って、また一から同じようなことが繰り返されると思いますね。
言うたらもう今聞いたら、あれやんか。カラオケの時代から変わるよね。なんかね。誰がカラオケ撮ってたらじっと聞きましょう、終わったら拍手しましょうみたいなね。それはね。アホか。なんでそんなクソ下手な歌をね、聞いて拍手しなあかんねんと思ったらあかんねやな、ね。
コミュニティが小さい時は、小さいなりにその暗黙の了解がルールになるわけですけれども。ね、ところがこれがカラオケスナックみたいなところからカラオケボックスになってくると、一般の人がドーッと流入してくるわけですよね。そうすると、今までスナックなんかではこうしなさいっていう常識を言われていたのが、それがもう、いや、なんでそんなこと守んなきゃいけないのよっていう風になって、昔からやってきた人と新規の参入の人の間にいざこざが起こった。これはもうネットではどこも同じです。ブログであろうが、あの2ちゃんの頃であろうが、掲示板の時代であろうが、新規の人が流入してきたところは必ず揉めるんですよ。
見えへんと強いしね。なあ、カラオケとかでも許すらへんもんね。で、人の歌は聴かない、ずーっと人の歌の時は選んでんねん。
自分の曲をな。
これさして上手くないやつで歌う、これでぼーっと、まあ、ええわ思うて時間経つの待ってたら、こういう曲得意でしょって入れてくんねん。
歌わせるやつ、
どえらいめんどくさいで。
若い子の世代になるとそもそも行かないですからね。
行かないですね。もうカラオケから離れてるから。
あ、そうなん
だ。そうそうそう。
行かない、歌わない。
それと、うちの娘なんかはフォークソング部とかでやったから、一人カラオケですね。そこで練習する。はいはい。ね。
そうだね。おっさんたち今特撮だけ歌う会とかあるもんね。おっさんたち。いや、ほんまに経済回してるのは我々世代やで、ね。フィギュアでも何でも。なんで3万円のミラーマンポチッとしたかなって思うもん。あの頃変われへんかった人がみんなラジコン買うて出すもんな。
なあ、今コンテンツ産業自体もそんな感じで、もうとにかくリバイバルですよね。
そうですね。
昔それを見て育った人たちが今偉いさんになってますから。
それがターゲットやからな。あのブルーレイなんかでもそれをターゲットにしてやるわけや。ほんな買うやろ。で言い訳はうちの子供にも見せなかったから。そんなことあれ、自分が欲しいだけにあれな。
でも今はその仮面ライダーシリーズなんかでも、やっぱりもうだいぶね、親子2代3代ぐらいがもう普通になってきましたよね。
特撮の穴が見えるのよ。映像が良くなれば。
だからその流れで来てくれたら、うん、あのあれや檀家さんとかも繋いでほしいけど、これだけがねプチプチ。
なかなか親子2代3代にね、難しい時期ではありますよね。
さっきもね、2人でちょっと他の話してた時に、もう家が耐えるっていう。話、
よくやるで。
いや檀家離れとか寺離れとかって心配してるけど、専門の本書いても全然読んでへん、あの書いてないけど、よくよく言うたら我々って家の中に入っていく仕事じゃない。
そうや、
あれ増えてないかいう話なんだよ。あの喪主がお母ちゃんっていう、
喪主がお母ちゃん、
父ちゃん死んだが喪主がお母ちゃんっていうのが増えて、息子は何してんのよいう声が結構あるけど、いやもう息子にはそんなことさせれませんいう。
まあメディアではあんまりやらないけれども、40歳代の今のロストジェネレーション世代っていう、その就職の頃の氷河期で手厚い支援も受けられず、で派遣とか正社員になれたのはほんの一握り、ね、ベビーブーマー世代の一番層の厚いところの、まあ昔ながらのそういうふうにちゃんと結婚して子供っていうのは本当に3割いるかいないかぐらいですよね。圧倒的にもう非正規雇用の、もう結婚もできない、ね、仕事も不定期で、なかなか先が見えない、そんな時に親が死んでっていう、こういうのが今爆発的に増えてますから。
やっと今からが売り手市場になってきたところやからどう変わるか。それはそれまでの間がね。
うん、それまでの間がもう、だから今どこの現場も人がいない人がいないやんって言うて、当たり前やないかと。新卒新卒言うて、ね、一番層の多いところを取らないわけですから。
だからね、そこんなんや。だから信仰があるなしとかないんよ、もう。
もうないない。
ないもん。だから寺離れうんぬんでなしに。
いや、あのね、僕も、うちの檀家も心配してくれんねんけども、あんたら心配してるけども、違うって。田舎やったら、地域の経済そのものが失速するんやでって。お寺どころの騒ぎがなくなるねって。うん。電車がもう耐えるよ。バスがなくなるよ。そういうことをやらなあかんでって。うん。心配せなあかんのはそっちや。
地方はみんなそうですからね。少子高齢化と、もうインフラの整備が無理っていうのと、限界の自治体がもうどんどん増えてくるっていう。
さあ、どちらかというとお坊さんなんかそんなもんね、覚悟決めたらね、ほらもう、自炊ね、畑耕しててもやってやるでっていうのは、お坊さんは何もでもあると思う。そういう経験してきたもん。ね。うん。
まあね、言い方悪いですけども、何とでもなるといえば何とでもなる形ではありますからね。
一般の家庭はそうじゃないわ。
この前、だから今朝方ぐらいか、昨日か、インターネットのニュースで、ツイッターポロッと見てたら、両備バスさ、
いいです、いいです、構いません。
バス会社がもうその地方の赤字路線をね、廃止なんていう話を見て、まあ、そりゃそうだわな、みたいな。
あれなんか結局その美味しい路線だけに新規参入させたから。
うん、
ね。それでそうなったんでしょ、
ね、無料講師みたいな形でやってたのにね、何事かっていう話でっていう話は聞いた
けど。あれはお金が悪いわ。
まあ、ただまあ、基準が高度経済成長時代のあの大型バスでっていう感覚が抜けないからでしょうね。だったら、もう今やってるような自動運転とマイクロバス化をしてっていうようなね。
もっともっと。
ダウンサイジングの仕方はそうあるとは思うんですけれども、だから今ちょうど端境期ですから、そういうその技術と、その衰退していくっていうことに対して、どこの国も前代未聞ですからね。少子高齢化って、人類の歴史の中で。
どこの
日本の国じゃないのよ。
世界がもう。
あれだって、博多なんかものすごいもうバス。
バス
の便利さってすごいんよ、
う
ん、すごいねすごいね言うとったら、うんうん、タクシーの運転手が教えてくれるよ、なことないんですよ、
うん、
ね、こう西鉄さんというところがバスを全部を取り仕切ってる、
うんうん、
で地下鉄工事を反対してたんやって、
う
ん、それから発達 してるんやって、それで今度はやっぱ地下鉄もいるやないかって独占あかんやないかって慌てて掘ったらこの間みたいに落ちるんよ。
あ
まあでも大阪なんかの方のタクシーの会社さんなんかでも最近新しい試みとして今その平均の運転手さんの年齢が60代ぐらいらしいんですよ。で若返りをなんとかしたいんだけれどもっていうことで、まあ面白いのが若手をもうとにかくね来てくれれば、あって厚く支援するよ。で、こうね、固定給にもするよとか、いろいろ好条件で、とにかく免許を取って参入してもらいたいっていうのはあるんだけれども、やっぱりなかなかうまくいってないっていうのがあるらしいですよね。
タクシーもすごい若い人が増えつつはあるけど、どうも目的が随分違うというのはベテランから見ると。
岡山はまだタクシー文化すごい残ってるんで。
すごいな、
そうですね。車です。
そうそう。ところが、他府県、まあ自分も一時岡山いましたけれども、岡山のそのタクシー文化に比べると、本当にこう、他府県に行くと、そこまで使わないっていう。どっちかっていうと地方なんか、他の四国なんかは、代行の方がね、需要があって。で、もうその代行時代も、代行時代ももうだんだんだんだん、ねえ、先細ってきて、はいはい、こっちの辺なんて、だって法人の時にしても何しちゃってね、うん、タクシーでっていう感覚もありますから、うんうん、あるけれども、地方行ったら、もうそんなタクシー呼ぶや言うたら。
だって、斎場が近くなったら、もうタクシー会社が傾く言われるぐらい距離があるからね、うちら、種町山って、往復したら7000、8000取るからね。
まあ、結構違う、地域地域で違うなとは思いますね。だから、岡山離れてから、あ、よそはそんなにタクシー使わないんや
っていう。いや、僕大阪ですから、岡山でタクシー使うよなって感じましたよ。
ああ、そうなの、
気軽に来やすくタクシー使う。大阪は使えんもん。
うん、使いません。歩きますからね。
ね、
うん、
い
や、そうやな、そう言えるな、もう、とにかく。好きや、タクシー。
うん。いや、震えながらタクシー乗るもん。
いや、法事とかでもね、墓参りにザーってタクシー並んでる
んだろうね。うん。 あと四国の方なんて言ったらみんなあれですよ、もう自分の車で。
あとだから酒も飲まんようになってきたから余計いらんのよね、うん、だから消費量が落ちてるどのこうのってビールが人気がなくなったわけですよ。基本的にもう飲まん世代がどえらい数やし、
まあ、だから産業構造の変化っていうのはもう本当に今深刻ですから、これがもっと深刻に出てくるのは10年後ぐらいが
でしょうね、
えらいことになるだろうなとは言われてますね。
高野さんも大変やで。
大変ですか。
大変やと思うで、うんう
ん、その大変な中枢にどんどん入り込んでいきますからね。
入ってきません、入ってきません。大丈夫ですよ。勘弁してください。もうないだから、
一緒に山登ろうよ。
十分おったからね、山、言うてもね。
そうそうそう。ああいうところのカバン持ちが。
10年以上ですからね。
そうそう。私が8年ですもん。ほんだって、石橋法医店の場所知らんかったからね。先週学院、ウディン来てくれてたから。
あ、はいはいはいはい。
あ、ここなんや。
まあでもそういうのもあって、その人工知能云々の依頼が来たっていうのもあるわけですよね。
あ、そうだね。
そう、人工知能にこれから取って代わられる仕事っていうのは、
ね、あの AI の記事は一般の人にも読んでほしいな。傑作だと思うで。うん。
まあ、その慌てなさんなことだね、
いや、まあ、いわゆるその人工知能っていうものを結構みんな誤解してて、SF みたいな感じにね、人工知能が全部やってくれるっていう、こう感覚が結構あるらしいんですけれども、いや、どこまで行ってもあの計算機ではあるんですよと。だから人間のような自律的に何かを行動するっていうことはできないと。ただし逆に言うと計算の分野、いわゆるその株式の仲買人であるとか銀行業務とか、もうそういうのはどんどんどんどん AI に今取って代わられてる最中なんですよね。あと音声認識がすごく発達してきましたから、コールセンターの仕事もこれからなくなっていく、銀行もなくなっていく、弁護士さんの過去の判例を集めるとかっていう、その弁護士助手の仕事とか、そういうようなものに関してはこれはまあどうやったって逆立ちしたって勝てないわけですから、こういうところから徐々に置き換わっていくと。昔ロボットがね、来るとブルーカラーの仕事がなくなるみたいな感じだったんですけれども、実際はホワイトカラーの仕事がガンガン奪われていくっていう、そういう時代になってきてるので、だからどこまでその人工知能みたいなものの置き換えができるかできないか、置き換えをした後にじゃあ余剰人員がね、どうなるのか。まあ、ただ少子高齢化を考えると合理化としては AI に任せるところは任した方がまあうまくいくんじゃないかと。
これ自動運転も実を言うともう全く人ゼロじゃなしに、自動運転を監視するとか調整をするという人があればもう全然問題ないらしいんやけども、いきなり自動で何かあった時どうすんねんってなるらしいよ。
ああ、でもね、地方住まいとしてはもう本当に自動運転に関してはもう本当に一刻も早く
いるよね、
やってもらいたいですよね。檀家さんの70歳80歳ぐらいの人で免許返納して、でもう足がなくなっちゃってどこにも出られなくなってっていうのはもうかなり深刻ですから。
いや、この辺でもタクシーからね、スーパーにタクシー止まってね、おばあちゃんに運転手さんがカゴ持ってついていってあげてね、やってるもんね。でそういう常連さんつけたら運転手さんすごく助かるらしいね。
うちら小さい町やけども、病院通いには必ずタクシーやからね。何時にこの家この家この家全部物詰まってるもんね。すごいわ。
お寺もだってタクシー呼んでください率は高いと思うよ。えらいことやな。
だから本当に自分がね、年取って運転できなくなる前までにはね、自動運転なんとかしてほしい。
なんとかしてほしい。それはもう
地方で免許取り上げられたらもう移動できへんで。
いや、高齢者の事故が減ってるけど、みんな返納してるからね。基本的にはな。だから100万アップしてもいろんな機能がついた車の方が売れるらしいからね、やっぱし。もうすごい時代やわ。
まあ、オートクルーズとかもうね、トラックなんかの場合だと、普通にね、オートクルーズで、自分でやんなくても、ちゃんと車線のカメラで見て、運転してくれてっていうのは、もう一部実装されてますんでね。
高速道路のみやけどね、今そうだね。
ただね、本当に自動運転みたいな感じに、運転してくれるものに乗ってればですね、イライラなくなると思うんですよ。
イライ
ラ。今の煽り運転とかね、結構問題になってますけど、あれ自分で運転してるからイラつくんであって、
法定速度で走っててイラつくんだもんね。
もうしゃあないって思う。
まあ、自動運転でやってくれるんだったら人にね運転任せられるんだったら別にイラつかずにね車でホケーと好きなことねできますから、ね、
霊柩車とかもええな、もうバックで入ってくるシュッて入って
シュッ
と自動やったらもうその霊柩車入れた途端にも焼いててくれないついたら骨になってるとか、
いやでもあのほんまにあの仏事って手間仕事やんか、あれも斎場行って帰ってまた行ってっていうあの時間ね、あのロスね、
これも結構地域によって違いますね。岡山にいた時は必ず斎場一緒についていかなきゃいけなかったですけども、よその地域なんかだと斎場には一緒に行きませんとか、割と普通、
幸せなところ大嫌い、あのもう憂鬱なんだよもうい
やいや話はつきませんが、来週もお願いしますんで、はい、ではまた来週お願いします、はい。
ハイボーズでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbowls.com またはメッセージフォームから、ファックスは 086-430-0666、 はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
天野小雄さんの言葉のお守りという法話集が出ました、出版は高野山出版社ですね、素晴らしいとこ出されました。
お山ですね、
お山からね、ぜひ皆様にも読んでいただきたいと思うんですけれども、読む方は、ね、聞く方は、見る方は
いろいろだ、
祈り姿とか、まあ、いろいろとございますので、ぜひあの皆様に読んでいただきたいものがございます。詳しくはハイボーズのホームページでご覧ください。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
3月23日金曜日のハイボーズ、テーマはゲーム。
というわけで今回ハイボーズさんの方にゲストとしてお邪魔いたしております、セミマル P と申します。アナログゲームというようなことについて少し話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマはゲーム。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを解くヨーマイル .com ドットコム。